おはようございます。
おはようございます。
2022年2月13日の海浜幕の恵み教会の礼拝を、始めたいと思います。それでは前奏を持って、心を静めて、自分たちの心を整えて、礼拝を始めたいと思います。神様からの招きの御言葉です。第一ペテロ1章23節からお読みいたします。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。この福音を私たちはいただいています。ですからその応答として一緒に賛美したいと思います。 それでは開会の祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、私たちに朽ちない種から朽ちない生きたいつまでも残る永遠の命を与えてくださって心から感謝いたします。そしてその命を与えてくださるのは抽象的な神様ではなく、今生きておられるお方で、いつも私たちと共に歩んでおられ、私たちの罪のために罪人をあがない出し、私たちに永遠の命、よみがえりを与えてくださった お方からこの朽ちないいつまでも残る生きた命を与えてくださいました。心から感謝します。ここに私たちを招いてくださったこと、私たちの唯一の喜びです。しかし私たちは自分たちのこの一週間の歩みを振り返ると、自分の口、自分の思い、自分の歩みが汚れていることを、まあ、気づかされます。私たちはあなたの皆を褒めたたえる権利も価値もありません。しかし神様、あなたはあえて私たちを招いてくださいました。私たちがどれほど汚れていても、どれほど罪深くても、どれほど自己中心的なものであっても、あなたは躊躇なく私たちに福音、グッドニュースを述べ伝え、私たちに永遠に立つ御言葉を与えてくださる神様で我々ることを本当に感謝します。神様、今私たちに置かれている状況の中で、草のように花のように過ぎ去るものを見てます。自分たちが思い求める喜び、コロナによって、病気によって、いろんなものによって人が草のように折れてしまう、花のように散ってしまう状態も見てきます。世界中の中でもいろんな争いによって社会や政府、経済的な、まあ、仕組みが少しずつ少しずつ崩れることを見て、人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだっていう事実が私たちが見えてきます。しかし、そういう状況に置かれても私たちは不安になりません。あなたは私たちといつも歩んでおられること、そしてあなたは永遠に生きておられる方であるから、私たちは恐れません。私たちは明日を恐れません。ですからどうか神様、この礼拝を通して自分の置かれている状況を忘れ、あなたを仰ぎ見て、あなたの変わらない福音、あなたの力強い救い、あなたの限界のない愛を仰ぎ見て、あなたを褒めたたえ、希望を持って喜びを持って歩めるように、そして、試練を通っている兄弟姉妹、弱さを覚えている兄弟姉妹を覚えて、お互い励まし合い、お互いイエス様を指して、私たちの天の都を行こうというふうに励ますことができるように、どうか私たちを助けてください。心から感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを一緒に祈りたいと思います。主の祈り、天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。続けて、教会福音賛美歌の213番、神の国と神の義を一緒に歌いたいと思います。歌詞をお読みいたします。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルヤ。一緒に歌いたいと思います。 私たちに福音を与える神様が今日の聖書箇所をお与えします。今日の聖書箇所はマルクの福音書4章26節から29節です。これは神様の御言葉です。またイエスは言われた。神の国はこのようなものです。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りません。地は一人でに実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。実が熟すとすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。この箇所から広橋牧師が一人でに実るという題で説教いたします。よろしくお願いします。
今日はあんまり大きい声を力を出して話せないんです。なんで火曜日からずっと左側の肋骨の一番下のところに痛みがあって、一度も痛みが止まらないで今も痛んでいて、本当は病院に行かなきゃいけない。で、私の予想で病院に行くと入院って絶対言われるなと思ったので、説教終わってからにしようと思って、今も痛みがあるんですけど、できる限り静かに話しますので、元気のない先生だなと思って聞いてください。22年度っていうのはマタイの福音書終わってしまったので、どうするかっていうのを牧会スタッフで相談しまして、私はできる限り例え話をしよう。で、ヨサイア、モーセ伝道師は、イエス様が私は命のパンですとか、私は良い羊飼いですとかって言った、私は何々ですって、これ、I am なんとかっていう、そういうのばっかりをやることにしました。そして、マークは今続いている旧約聖書の連続をやるということで、礼拝の説教を守りたいと思っています。で、今日はイエス様の例え話の第一弾になります。例え話は旧約聖書にもいっぱいあるんですね。それから新約聖書にもいっぱいあるんです。でも一番最初にイエス様の例え話がたくさんあるので、それから順番に取り上げようと思っています。で、マルコの福音書は神の国の福音って言われてるんです。イエス様が神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと宣言し始められました。で、神の国のさまざまなその様相というのは次から次へと明らかにされてきたわけです。で、今朝のところは神の国が育っていく神秘的な力についての例え話になっています。お祈りをいたします。神様、私たちに機会をくださって、あなたの御言葉が持っている素晴らしい力、命、そして私たちを救い出して間違いなく育て上げる、そういう恵みを聖書を読んでいて知らされます。それで私たちはそのお言葉が持っている素晴らしさについて、イエス様が例え話でこれを伝えられましたので、それぞれの言葉の中にそれぞれの意味があることを覚えますので、今日特にこのマルコのところで語られたお言葉を学びたいと思っています。 聖霊様が理解できるように助けてください。語る者も聞く者もともに助けが必要です。そしてこの御言葉の真意に気がついたときに本当に驚きます。そして本当にその恵みに感謝します。私たちを今まで守り育ててくださったのは何であったのかということが分かります。神様どうかこの理解のためにお導きください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。語り出しが神の国はこのようなものですって書いてあるんですね。神の国はこのようなものです。一体神の国は何なのかということを、実はこの4章よりも前のところも全部入れて、まあ、まとめてまずまとめて見てみる必要があるかと思っています。神の国は神様の日々に活動される統治ということを意味しています。イエス様ご自身の人格と宣教活動において神様は比べることができない仕方で人間の歴史の中にご自身を表してくださいました。イエス・キリスト様は人間の罪と死に勝利され、身代わりの十字架の上で負われた罪と死というのはご自身の復活によって打ち破られた。イエス様が勝利をしてくださった。神の国はすでにそういう意味で言うともう実現したわけです。しかしその究極的な解放と勝利というのはイエス様が再び地上においでくださる時であります。その意味では神の国はまだ完成していない、現在も途上にあるわけです。イエス様の救いに預かって弟子となった者たち、キリストの教会というのはやがて起こる大きな希望を目指して毎日途上を旅路あるんでいるわけです。忍耐をもって恵みに励まされて歩み続けているわけです。別の表現で言うと神の国は神から人へとすでにもたらされているわけです。イエス様が神の時が満ちて神の国が近づいたと言われたのはこの観点です。しかし神の国は人から神への方向性も持っているわけです。それですでにという神様の方から見るとすでになんですが、私たちの側から見るとまだという観点があるわけです。それは悔い改めて福音を信じなさいってイエス様がおっしゃった部分、それが私たちの側にまだということを表しているわけです。いわば神様の恵みに対する人間の応答をイエス様は最初から求めておられるということがわかります。悔い改めは知性と意志と感情を含む人格的なもので、信仰は生きておられるお方への全く従順と献身を意味するのです。これらのすべてを推進し実現していかれるのは実は聖霊の働きによります。神の国はそういう意味で徹頭徹尾、神様が中心におられるわけです。神様の力によって、成し遂げられていくわけです。聖霊は目に見えないけれども間違いなく存在しておられてお働きになっています。それで私たちに福音が届き信じることができたんですね。そして今も信じながら歩み続けることができているわけです。そういうことがまず神の国という言葉でわかります。でイエス様は今日の例えでその中で何を言いたかったかというと、このようなものです。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出しで育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りませんって書いてあります。この最初の部分でこの例え話は神の国のために人ができることがあるって教えてるわけです。それは種をまくっていうことができるんですね。福音の種をまくっていうこと、これはできることなんです。いわば救いの御言葉をまくわけです。 私たちの教会に委ねられている働きで、また信じている一人一人に委ねられている働きです。イエス様は天に帰られる時にも、全世界に出て行って全ての人に福音を述べ伝えなさいとお命じになりました。これは神の国のために人ができることなんですね。だから、まあ、全世界に出て行ってそうしてくださいっておっしゃったわけです。この教会が、このベイタウンに始められたのは種をまくためでありました。それは1999年の7月の祈祷会から始まったんです。定期的な礼拝は2001年の4月1日から始まり、5月27日に伝道所の設立式を行いました。その後、長老が選ばれて、地域教会第一種というのになりました。今まで21年目を歩んでいるわけですね。で、何のためにここで始めたかっていうと、それはもう福音の種をまくためなんです。神の国のために人がしなければならないことがある。それはまくということなんです。で、もう一つは、まいたら、祈った時に借り入れをしなきゃいけないわけですね。収穫をするわけです。で、まくことと収穫をするっていうことは人にできることなんです。まかれた種が実を実らせる時に人は収穫をするっていうことをしないといけないわけです。収穫しないで放っておくっていうことはないわけです。必ず収穫をするわけです。でもこの例え話の一番大事なポイントはその次にあるわけです。それは何かというと、地は一人でに実をならせ、はじめに苗、次に多くの実が穂にできます。実が熟すとすぐに行く。ちょっと字がちっちゃくてよく。すぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。この真ん中に書いてある、巻くことと釜を入れるっていうことの間に書いてあるところが今日は一番大事です。それは、地は一人でに実をならせって書いてあるからです。で、人にできることが何だったかっていうことに対して、人にできないことがあるということがここで言われているわけです。で、人にできないことを神様はちゃんと今もなさっているっていうことなんです。それができないことは何かというと、種が芽を出して苗となって穂をつけて穂の中に実を結ぶ、そしてそれが熟すっていうんですが、これ人にできないことなんです。種から育つのはどうして育つのか。まあ、科学的な、あれでは太陽の光と二酸化炭素と水が化学反応を起こして光合成して、日にちを重ねていくと育っていくってこう言われているわけです。で、この巻かれた種が育っていくのに、大原則があるんです。それは、腸が優勢という原則ですね。腸がっていうのは、頂にある芽っていう字が書いてあるわけですから、種が芽を出すわけですね。そうすると、その一番上にある芽、頂にある芽が、ほっといてもどんどんどんどん上に伸びていくという性質を持っているわけです。で、頂にある芽がどんどんどんどん成長していって、もし他の芽が横に出てきても、実は腸が優勢なので、一番上の芽が、とにかく上に上に向かって伸びていくっていう性質を持っている。これは、花もそうですし、木でもそうですし、植物と言われているものは全部この原則で育っているわけですね。この一連の成長の過程で、人は実は何もできないんですね。一番最初に出した、めてた芽が上に上に向かって他のものに勝ってどんどんどんどん成長するっていうのは、人がなんかできたわけじゃなくて、そういうふうに、 種の中に命が仕込まれているわけです。この大原則は全世界どこに行っても崩されることはありえないですね。で、芽を出すこと自体もそうですけども、うん、人が昼夜寝たり起きたりしているうちに芽を出すっていうんですね。だから人間が自由にコントロールできるものではない。神の国は神の支配であり、神の主権が一方的に働いている。地は一人でに身をならせるというわけなんです。これはどういう意味なのかっていうと、元の言葉はオートマテっていうギリシャ語ですが、文字通りに訳すとオートマティックっていうんです。成長することの自動性っていうのを言っているわけです。目に見える原因はないんです。神ご自身によってなされるという意味合いなんですね。で、この考えを心の中に巻かれた御言葉による人の救い、信仰が成長して永遠の命へと誕生して、ひいてはその人々の集まりである教会の命ということに当てはめると、ある成長は一人でに、あるいは自動的に起こさせてくるっていうことを言おうとしているわけです。しかし、クリスチャンはたとえそれが経験的に説明できなくても、証明できなくても、一人でに身を結んでくるのは実際は聖霊なる神様の働きであるなっていうことをよく知っているわけです。で、この自動性、オートマティズム、っていうのは、実は神が働いておられるからセオマティズムというべきなんです。神の国の成長っていうのは、個人の中で始まる。種をまかれた個人の中で始まります。それが身体である教会を形成して、ますます世界大に広がり、深まり、高まり、長く永遠に続くということになっているわけです。それは福音を持つ一人でにという力によって起こるとこの例え話は言っています。心の中心にまかれた御言葉の種の中にある神が種に仕組まれた一人でに成長する力によると言っているわけです。私たちはこの大切な原則を宣教に際して忘れてはならないんです。福音の御言葉が持っている一人でに身を結ばせる力が発揮されるために、私たちは自分のうちにその御言葉を受けている。それが今も働いているっていうことを信じるわけです。伝えた、御言葉を伝えた相手の中に、すでに御言葉は実は力を発揮しつつあるということなんです。信仰の芽がふっと出て、だんだん成長していってっていうこの経過のすべてのところに、神様が自動的におのずからそうなるよって言っている力が働いているっていうことなんですね。ですから、私たち一人一人が助け合うことは必要になります。一人でに身を結ぶ御言葉を分かち合って伝えるために、それぞれにだからできることがある。種をまくことができる。水を注ぐっていうこともできる。こういうのは牧師にしかできないのではなくて、すでに信じている人は、御言葉の一人でにという力を得ているので、一人一人にできるわけです。聖書の言葉を語る機会を作ること、今年一年そういうことにチャレンジしてもらいたいと思うんですね。こういうのは実際の例で考えればわかりますが、私が伝道を始めたのは24歳の時でしたから、その時に調布南教会、の開拓をしたんですね。元国領伝道教会ってその頃言ってたんですね。 で、その頃に御言葉を巻いた、聞いていた人たち、中学生とか高校生とか、青年とか、おじさんとかおばさんとか、まあ、そういう人たちが聞いていたわけですけども、それからもう60年以上経って、その頃中学生だった人は今牧師になってたり、高校生だった人はもういい歳の家族を得ている人になっていたり、いろいろその変化が60年分あるわけですけど、問題は信仰ですね。その蒔かれた種が、その人たちの中で、どんどんどんどんどんどん成長していって、まあ今、そういう人たちが教会の長老さんになったり、牧師さんになったり、働き人になって、また教会の中の役員になったり、担うべき宣教の分野を担っていて、教会の成長のために使わされていった先々で、今も歩んでいることを見ると、これは人は勝手にやったわけでもなく、本人がそう願ったからそうなったというわけでもなく、その蒔かれた福音の種がその人の中で力を発揮して、どんどんどんどん保ち、成長させ、訓練していったからだなって思うんですね。ですから、最初に種を蒔いた時の人の姿と、今目の前でその人たちに出会うと、ものすごい変化があることがわかります。それは、福音が最後には熟するって言ってるような信仰の成熟っていうものに、それぞれが招かれて達していっていくっていうことなんですね。まあそういうことを考えると、なぜ今日まであり得てんのか、今もなお神様を信じ続けているのか、今も御言葉を読み、恵みを味わい、またそれを証を持っていろんな人に分かち合っているのかっていうのを考えると、このおのずからの力、一人でにそうなってくるという力が、御言葉に込められていたからなんですね。で、そのことが本当によくわかるわけです。私たちは、御言葉にあるそういう一人でに身を結ぶ命っていうものによって、救いに導かれた一人一人として、今現にその力を得て成長しているっていうことを、信じていく必要があります。その途上でどんなことが起こっているように見えていても、イエス様の恵みの計りに計られて、与えられた賜物も発揮できるようにと導いていかれるし、それぞれの賜物が種をまくために用いられたり、水をやるために発揮されたり、いろいろなことが起こるわけなので、自分はどういう賜物を今いただいているかを発見することもこの途上にあるわけです。そしてその賜物を用いていただく必要があるわけです。自分の弱さを知っているけれども、神様が測ってくださった賜物によって、その弱さを発揮できるようにと、おのずからの力が働くっていうことを期待する必要があるわけですね。事実そのようだとイエス様が例え話でおっしゃってるわけだから、私たちはそれぞれが今日の自分を見てがっかりせずに、成長させてくださるお方を見上げて、このおのずからの力が自分にも働いているんだなっていうことを受け入れる必要があると思います。そしてそのことによって福音に預かった恵み、その喜び、それによる熱心っていうものが湧き出してくるんじゃないかな。それは祈り求めるものは与えられるわけなので、今なお、神様自分にくださったお言葉が、おのずと力を発揮して、今年一年、また来年、さらに成熟するまで、私の中でお働きくださいと期待する必要があるように思います。神が自分を通して、一人でに身を結ばせるっていうことを人生を通して経験していただければ。 まあそういうことをよく考える必要があるなと思います。そして私たちがお互いの間でまだ信じていない人々のために、そういう家族のために、祈っていくと、すごく嬉しいことは、うん、祈っている方がその罪の中から救われてイエス様を信じるものになっていくっていうことを見ることができる。そういう経験をすることができる。そういう場に置いていただくことができるっていうことをきっと発見すると思います。とても私にはそんなことはできないではなくて、私たちのうちに働いているおのずからの力が発揮されるので、恐れることなく福音を伝える、そのお言葉を伝える。そうしたら、本当にびっくりするように相手の方がイエス様を信じますっていう、そういう場面に立ち会うことができるわけです。その時にイエス様がおっしゃっているような、天において大いなる喜びがあるって言っている、その大いなる喜びに地上で預かることができる。それは何者にも代え難い喜びなんですね。一人でに実を結ぶに至るのは、その蒔かれた種が生き生きと成長している時であります。だから、生き生きとした祈りに触れる、あるいは感謝に触れる、喜んでいる姿を見る、あるいは献身している歩みを見る、あるいは礼拝に参加している、賛美している、まあ何でもそうですけど、神福音の恵みが、おのずからその人の中に生き生きと現れていく。それを見るときに、あ、このおのずからの力が働いてるんだなーっていうことがわかるわけです。他の人の中に見るばかりでなく、自分の中にもそれを信じるっていうことは大事です。そういうふうな教会として歩みを続けていく必要があるかなっていうふうに思います。イエス様がこのようにおっしゃったので、私たちの中に蒔かれた福音の種は素晴らしい力を持って、私たちの知らないうちに、寝ているうちにそうなるってイエス様がおっしゃった。そういう意味では、本当に全面的に神様の側のお働きとお力に期待して歩んでいくっていうことが大事かなっていうふうに思います。そういう教会として歩みを進めたいと思います。今日の例え話はそこまでですね。次回はからし種のところとパン種のところになります。お祈りをします。天の神様、あなたが私たちの中にくださった福音が素晴らしい力の込められているものであったことを、例え話によって教えてくださってありがとうございます。私たちのまく福音のお言葉、その種は、どんな小さいものの心の中にも終わりまして力を発揮します。もちろん人生の終わり頃に福音に触れた人の中にも同じように力を発揮します。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を伝えようと言われましたから、例外はありません。伝える側が心を持って、この神様の側の一方的な素晴らしい命の力を信じて、確信を持って伝え続けることができるように帰り見ください。またそれが育って刈り取る段階になった時に、喜んで刈り取ることができますように、私たちに宣教の働き、まくことと刈ることと、そして委ねていくこと、このおのずからの力に委ねていくことを、十分に学ばせてくださり、実行させてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。
アーメン。御言葉の応答として、482番を一緒に歌いたいと思ってます。 まずは、歌詞を読みたいと思います。昔、主イエスの牧田石、糸も小さき命の種。芽生え育ちて地の果てまでその枝を張る人はなりぬ。歴史の流れ、古きものを変えらぬ過去へ教える間に、主イエスの盾し、愛の国は民より民へ広がりゆく。時代の風は吹きたけりて、思想の波は騒ぎ立てど、すべてのものを超えて進む、主イエスの国は永遠に栄えん。父なる神を皆によりて、世界の民を一つとなし、地の果てまでも御国とする、約束を今果たしたまえ。一緒に歌いたいと思います。私たちはイエス様から命の種をいただいています。ですからその感謝の応答として 献金の期間を持ちたいと思います。ご用意ない方または意味のわからない方は献金袋を次の方に遠慮なく回してください。お祈りいたします。神様、あなたの御国がこの命の種のようであることを学ぶと、神様、あなたの御言葉にあまり期待していないっていたことに気づかされます。あなたの命の種が私の、死んだ何も命のない心に植えられると永遠の命が実る。自分の努力ではなく、自分の、力ではなく、あなたの御力でによって力強く命が与えられるっていうことを学ぶと、本当にその素晴らしい恵みに感謝します。どうか神様、その恵みを忘れずに、この世に種まきをすることができるように、自分の力 に期待するのではなく、この種、神様の力により頼むことができるように助けてください。今私たちは、献金を捧げました。どうか神様、種まきをますますできるようにこの献金を用いてください。この世にはこの種をが必要です。ですからどうかあなたのご計画通りにこの種がまかれるように導いてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。続けて報告をいたします。3つあります。まず1つ目、来週、13時から14時に教師会を開きます。通常は、去年でしたか、先月は第2週だったんですけど、今月から第3週になるので、ご注意ください。導きと支えをお祈りください。2番目に、教会ロゴについてです。信徒総会でもう、激しい議論があった件ですけれども、教会ロゴの提案をまた募集します。1月23日の提案、丸1と丸3を参考にしながら、作成し、ご提出くださいと。で、どういう要素が必要なのかっていうのはいくつかあります。海浜幕張らしさを出すこと、ビルとか、街並みを含む。で、ビルの、厳密な特定ができないように、書くと。そして、色などの工夫を、大歓迎と。そして、十字架で教会の存在を示すことと、教会の名前は、ゴシックからで表示すること。で、印刷掲載できるような形のバージョンで、出してくださいと。で、もしラフな提案がある場合は、ご相談ください。皆さんの、ロゴ、楽しみにしてます。はい。3番目にですが、2022年5月頃より、新しいメンバー構成の礼拝所検討委員会の立ち上げる予定です。ご検討に、この検討に参加したい方や推薦したい方がおられたら、青木町廊下、私にお知らせください。 この、まあ、なんで新しいメンバーにしてる理由は、4月に、その短期的に2024年までどういう礼拝所にするかっていうことを決めますが、この新しい、委員会によって、2024年以降、中長期的の礼拝所に、どうした方がいいか、それをいろいろ考えます。ですから、それに、そういう委員会に加わりたい方、またいろいろ、それに使いたい方は、青木長老か私に声をかけてください。今週の予定ですが、記載、書いてある、通りです。そして、セルグループ、街道整備を、ご確認ください。はい。鳥なしの祈りを、私が、鳥なしの祈りを捧げます。いつも通り、詩編23編に沿って祈りいたします。愛する天のお父様、主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの右側にと思われます。神様、この今日の聖書箇所を通して、私たちが身を結ぶことができない羊にだったにもかかわらず、神様、あなたは私の心に御言葉を巻き、あなたの恵みによって身を結ぶことができました。そしてその身っていうのは、私の、まあ、何でしょう、重い責任とか重荷のようなものではなく、身です。私に喜びを与える身です。私に必要な義を与えてくださりました。私が必要な成長を与えてくださりました。そして、今いただいてない身もあります。復活の身。神の子であるその特権。その天の遺産、いろんな身が与えられて本当に感謝します。どうか神様、私たちは今、緑の牧場にいる、憩いの右側にいるっていうことを思い出すことができるようにどうか助けてください。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。神様、あなたはどういう道に導かれているか、今日もそれを確認できました。あなたは、この命の種を地の果てまで蒔きたいっていうことを思い、まあ、それを思い出すことができました。そして、私たちの契約の子供たちの魂にも蒔く必要があります。来週、教師会がありますが、どうか、教師一人一人に、そしてヘルパー一人一人に、そして契約の子供たち、集まっている子供たちの親に、その素晴らしい特権が与えられることを、与えられていることを思い出させてください。そして、どうか、この聖書箇所を通して、自分たちの力では成長は与えられない、与えることはできませんが、神様の力によって成長が与えられる。それを思い出しながら、喜びを持って、期待を持って、子供たちの心に、御言葉の種をまくことができるように、助けてください。神様、あなたは私たちに、その、義の道を、この教会に義の道を、開きました。多くの人たちに、特にベイパークの人たち、ベイタウン、ベイパーク、そして美浜区、そして周りの人たちに、この、御言葉を巻きたいです。だけど、どのようにした方がいいのか、どこで礼拝をした方がいいのか、どのように御言葉を巻いた方がいいのか、いろいろ知恵が必要です。ですから、どうか、神様、教会に、教会員一人一人に、委員会にその知恵をお与えください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。神様、この、ま、ニュースを見ると、私たちはすごく、ま、難しい状況にいるっていうことは、 否定できません。しかし、あなたの立場から見ると、世界史を見ると、この世が壊れ始めていることっていうのは、もうアダムの園から知っておられます。私たちは、まあ、世界は死の影の谷に歩んでいる中でも、私たち一人一人、自分たちの死の影の谷を歩んでいます。人間関係から来る難しさ、健康から来る難しさ、自分の環境の難しさ、自分の弱さ、いろんなものがあります。しかし、神様、この詩篇23編4節に書いてあるように、私たちは災いを恐れません。災いが力強いもの、自分に傷を与えるもの、すごく恐ろしいものはもちろん否定しませんが、あなたが共におられるから私たちは災いを恐れません。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。神様、あなたの無知、あなたの杖っていうのは、もちろん私たちの、まあ、罪が指摘され、最初は痛い思いを覚えますが、それは私たちのためであることを覚えます。私たちの慰めであることを覚えます。神様、私たちは罪を告白します。あなたの敵を恐れる時があります。あなたの命の種の素晴らしさを忘れる時があります。私たちは命の種ではなく、この世の種、この世の喜び、この世のが約束するものに行ってしまう時があります。しかし、神様、どうか私たちに悔い改めの心を与えてください。そして、あなたが私たちに与えてくださる杯、あなたが私たちに与えてくださる香油は、この世に比べると、このように勝る、あなたが与えるも恵みに勝るものはないっていうことを忘れないように、どうか助けてください。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。神様、罪、死、サタン、この世の誘惑に囲まれていても、あなたの慈しみ、あなたの恵みが追ってくることを確信します。そして、私は今もいつまでも永遠にあなたの家に住まうことを確信します。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。最後に、賛美歌271番を唱詠として歌って、最後に私から祝祷いたします。 永遠の命を与えてくださるイエス様はこのように祝福、私たちを祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。はい。